聖書の御言葉を朗読いたします。コヘレトの言葉第11章1節から10節。あなたのパンを水に浮かべて流すがよい。月日が経ってからそれを見出すだろう。七人と八人とすら分かち合っておけ。国にどのような災いが起こるか分かったものではない。雨が雲に満ちればそれは地に滴る。南風に倒されても北風に倒されても木はその倒れたところに横たわる。風向きを気にすれば種は負けない。雲行きを気にすれば刈り入れはできない。妊婦の体内で霊や骨組みがどのようになるのかもわからないのに、すべてのことを成し遂げられる神の技がわかるわけはない。朝種をまけ夜にも手を休めるな。実を結ぶのはあれかこれか、それとも両方なのかわからないのだから。光は心よく太陽を見るのは楽しい。長生きし喜びに満ちている時にも、暗い日々も多くあろうことを忘れないように。何が来ようとすべて虚しい。若者よ、お前の若さを喜ぶがよい。青年時代を楽しく過ごせ。心にかなう道を目に映るところに従っていけ。知っておくがよい。神はそれらすべてについて、お前は裁きの座に連れて行かれると。心から悩みを去り、肉体から苦しみを除け、若さも青春も虚しい。自分はこれからどのようにして生きていけばよいのか、そのことを考えますときに、きっと多くの人がゴールまでのシナリオというものを描くのではないでしょうか。もちろん描いたシナリオ通りすべてうまくいくわけではないと思います。また遠い先にあるゴールまでのシナリオを今からすべて描くなど到底できない、そういう人もいるでしょう。それでも自分が歩んでいく一歩先のこと、二歩先のことを少しずつ思い描きながら、私たちは前に進んでいくのではないでしょうか。ちょうど今は受験シーズンでもあります。多くの若者が自分の進路のこと、将来のことを思い描きながら、その夢を実現するために努力をしています。春から新しい生活が始まるという方もおられます。不安を抱きつつも期待に胸を膨らませながらこの時を過ごしているのではないでしょうか。それぞれが自分のシナリオを描きます。それはきっと明るいシナリオであるに違いありません。ドラマや映画の話ではないのです。あえて後味が悪くなるようなシナリオを面白がって描く必要などないのです。そして聖書もまた明るい将来を私どもに約束してくれます。イエス・キリストによって罪と死から救っていただいて、その救いの道を最後まで歩んでいくこと、これ以上の幸いは他にありません。やがてシエスが再び来てくださるとき、救いの御業が完成し、その祝福に招き入れられるのです。いや、もうその幸いな道を私ども歩んでいるのです。私たちの将来には希望がある。このことを信じているからこそ苦難の多い日々を耐えることができます。幽霊杯では旧約聖書コヘレトの言葉に聞いています。残すところあと2回となりました。これまで何度も語ってきましたように、伝道者コヘレトは終わりの日の信仰であったり復活ということを信じていません。終わりというのはその人の死をもって終わるものだ、そういうふうに信じていました。その背景にあったのは黙示思想と呼ばれる人たちでした。終わりの日に起こる出来事をあまりにも重んじるばかり、この地上の生活には意味がないのだ、そういうふうに言い出したんです。だから彼らは無気力な思いにとらわれながら生きていたのです。でもコヘレトはそれに否を唱えます。私たちの人生は虚しい、コヘレトも同じように語るわけですけれども、ただこの虚しいというのは時間の短さを表す言葉です。束の間という意味の言葉なのです。その束の間の人生を大切にしていきよう、喜びながら今を大切にしていきよう、このことをコヘレトは何度も何度も繰り返し語ってきました。コヘレト自身、終わりの日の信仰については先ほど申し上げたような理由から否定的でありました。しかし人生のシナリオを描くことまで否定したわけではないのです。 これからのこと、将来のことを見つめることはコヘレトにとっても大事なことでありました。ただ興味深いのは、コヘレトは今日のところで最悪のシナリオを描こうというんです。将来には楽しいことがたくさんあるとか、いいことがたくさん起こる、まあ、そういうシナリオを描こうというのではないのです。最悪なシナリオを考えることによって、今をどう生きたらいいのかが見えてくるんだ、そういうふうにコヘレトは語るんです。一体どういうことでしょうか。最初の一節でこのように語ります。あなたのパンを水に浮かべて流すがよい。月日が経ってからそれを見出すだろう。少し難しい言葉ですし、またこれにはいくつかの意味があると言われています。一つは海上貿易のことを例えている、そういう言葉ではないかということです。同じ知恵文学に属する信玄の中にもこういう言葉があります。商人の船のように遠くからパンを運んでくる。商人の船のように遠くからパンを運んでくる。信玄31章14節の御言葉です。水というのは海のことです。海の上をパンを乗せた船が渡っているということでしょう。昔の海上貿易は悪天候による船の遭難など不慮な事故が起こる危険性が常にありました。せっかく船で生産物を遠くに送り出しても、無事に港に着いて利益をもたらすかどうか分かりません。もしかしたら最悪なことが起こってしまうかもしれないのです。しかしあなたのパンを水に浮かべて流すがよい。コヘレトはそう語ります。先のことは全く不透明。それでもパンを会場の人へ手渡すようにコヘレトは進めています。また一節の御言葉にはもう一つの理解があります。それは事前行為、小さな愛の技を奨励する言葉であるということです。小さな愛の技も必ずしも報われるとは限りません。虚しさで終わってしまうこともあるでありましょう。しかしどんな小さな愛の技であったとしても、月日が経ってからそれを見出すだろうと言っていますように、いつかどこかで実を結ぶ、そういうことがあるかもしれません。だから愛の技に励むようにコヘレトは語るのです。またこのように理解する人もいます。それは伝道の働きを意味する言葉であるということです。新しい翻訳ではこのように訳されていました。あなたのパンを水面に投げよ、月日が過ぎればそれを見出すからである。私どもの伝道の技は水面にパンを投げるようなものです。伝道の実りがすぐ見えるわけではないでしょう。虚しさに追われてしまうこともあります。しかしそこで諦めずに水面に、水面に御言葉のパンを投げ続けるのです。いつか必ず伝道の実りを結ぶことを信じて伝道の技に励むのです。で、このようにコヘレトは決して嫌な気持ち、辛い気持ちで生きているのでも、また虚無にとらわれているわけでもありません。港にパンを運ぶことができないかもしれないし、愛の実り、伝道の実りを見ることができないかもしれない。そのように最悪なことが待っているかもしれない。しかしその中でパンを水に浮かべて流すのです。つまり積極的に生きよ、そう呼びかけているのです。次の2節ではこのように言っています。7人と8人とすら分かち合っておけ、そういうふうに命じています。その根拠はどこにあるのでしょうか。それは続く言葉ですね。国にどのような災いが起こるか分かったものではない。国にどのような災いが起こるか分かったものではない。こういった将来に対する悲観的な認識があるからです。だから7人8人と分かち合えと、そういうふうに語るわけです。旧約聖書に預言者エゼキエルという人がいました。彼は言うんですね。三つの大きな災いがこの世界を苦しめているんだ。その三つというのは戦争、自然災害、疫病です。今日にも当てはまる言葉ではないでしょうか。他にもいろんな災いが私たちを苦しめますけれども、でももし戦争、自然災害、疫病、この三つさえなければ、もっと幸せな人生を送ることができたのに、そう思う人はきっと多いことと思います。でも今も戦争や自然災害、疫病がなくなることはありません。 そしてこれからもこの3つの災いに苦しめられるということがあるんだと思うんです。他に新たな災いが襲ってくる、そういうこともあるでありましょう。コヘレトはここでも最悪なシナリオを考えています。将来は決して明るくはない。しかしコヘレトは悲観的な将来を描きながら、7人8人とあるように今あるものを仲間たちと分かち合えというのです。最悪のシナリオを描きながら、今なすべきことを仲間と共に分かち合うようにと進めるのです。悲観的になって孤独に生きるな、仲間と共に共同体と共に生きよ、そう呼びかけています。さらに3節以下ではこう語っています。雨が雲に満ちればそれは地に滴る、南風に倒されても北風に倒されても木はその倒れたところに横たわる。風向きを気にすれば種は負けない、雲行きを気にすれば刈り入れはできない。妊婦の体内で霊や骨組みがどのようになるのかもわからないのに、すべてのことを成し遂げられる神の技がわかるわけはない。朝種をまけ、夜にも手を休めるな。実を結ぶのはあれかこれか、それとも両方なのかわからないのだから。ここでは何が語られているんでしょうか。自然の営みの悲観的なことばかりが語られ、何も行動できないというふうに消極的なことばかり言われています。雲が満ちれば雨が降りますし、樹木は吹く風によって倒れる方向が定まります。私たち人間の力でどうすることもできません。妊婦のお腹の中で胎児がどのように育つのかも私どもには分かりません。それは神の技であるからです。神様の技を私ども人間がすべて理解することはできないのです。で、今日の第11章にはわからないという言葉が、例えば2節、5節、6節で、全部で4回繰り返されています。コヘレトがよく用いる言葉の一つでもあります。例えば第3章ではこういうふうに言われていました。私は神が人の子らにお与えになった務めを見極めた。神はすべてを時期にかなうように作り、また永遠を思う心を人に与えられる。それでもなお神のなさる技を初めから終わりまで見極めることは許されていない。わからないということ、ここにコヘレトの基本的な姿勢があります。将来のことも自然の営みも、妊婦の体内の赤ちゃんのことも、すべて神の技であるがゆえにわからないというのです。これも細かいことを言えば、おそらく黙示録に生きた人たちのことが背後にあったのでありましょう。彼らは将来起こることは何でもわかる、すべてわかる。私たちはすべてを知っている。そういうふうに言い張っていました。そして将来起こるあまりにも素晴らしい出来事のゆえに、地上での現実が虚しく見えてきたのです。だから今をしっかりと生きようとはしませんでした。しかしよくわからないという生き方も、同じようにもしかしたら私ども虚しい生き方に引きずり込んでしまうのではないでしょうか。先のことはよくわからない、だから何をしても無駄だ、流れに身を任せて生きるほかない、そう言って消極的な生き方になってしまう、そういう可能性も十分にあるのだと思います。でもコヘレトはそうではありませんでした。6節をもう一度見ていただきますと、そこには種まきの例えが語られています。シエスもまた種まきの例えをなさったことがありましたけれども、昔農夫は土を掘って種を一粒一粒丁寧にまいたのではありませんでした。畑に向かって無造作にこう種を振りまくわけですね。ですから実を結ぶ種もあれば実を結ばない種もあるのです。どの種が実を結ぶのかはこれは全くわからないんです。まさに実を結ぶのはあれかこれか、それとも両方なのかわからないのです。そういう意味で種まきは、効率が悪い作業と言えるでありましょう。種まきをすることなんか無駄だ、そういうふうに言いたくなるかもしれません。しかしコヘレトは語ります。朝種をまけ、夜にも手を休めるな。どういう意味かと申しますと、これ朝から晩まで種をまけ、夜も休まず徹底して種をまき続けようというんです。驚くべき思考だと思います。一寸先は闇なのです。 これから最悪のシナリオを考えなければいけません。何をしても無駄かもしれません。すべてが徒労で終わるかもしれません。もう諦めるしかないという悲観的な結論に至る、まあ、その瀬戸際で、だからこそ最善を尽くして、徹底して生きようとコヘレットは私たちに勧めています。絶望の壁にぶつかって、反転して希望に向かうように、コヘレットは最善を尽くして、徹底的に今を生き抜けと命じているのです。で、コヘレットは以前このようなことを言っていました。犬でも生きていれば死んだ獅よりもマシだ。犬でも生きていれば死んだ獅よりマシだ。9章の4節の言葉ですけれども、まあ、汚れた動物とみなされていた犬であっても、死んだ獅よりはマシなんだと言うんです。あらゆる動物の中で一番力強く、一番誇り高い獅であっても、死んでしまえば、汚れた犬以下になるんだと言うんです。コヘレトは死という終わりを見つめながら、生きていることの素晴らしさ、尊さを語ります。そのコヘレトが今日のところでも突き抜けた生き方を語っています。虚しいから投げ出すのではないのです。虚しく先が見えないからこそ、今最善を尽くす生き方をするように、コヘレトはそう言っています。最初の方で一節の言葉は、伝道の技を意味する、まあ、そういう言葉でもあると申しました。六節の御言葉も同じように、伝道の働きを続けるように、御言葉の種をまき続けるようにということでありましょう。使徒パウロも言いました。御言葉を述べ伝えなさい。折りが良くても悪くても励みなさい。咎め、戒め、励ましなさい。忍耐強く十分に教えるのです。第二手も手の四章二節の御言葉です。実を結ぶものはあれかこれかわからなくても、御言葉の種をまくことを私たちは休めてはいけないのです。次の段落七節以下をお読みします。光は心よく太陽を見るのは楽しい。長生きし、喜びに満ちている時にも、暗い日々も多くあろうことを忘れないように、何が来ようとすべて虚しい。若者よ、お前の若さを喜ぶがよい。青年時代を楽しく過ごせ。心にかなう道を、目に映るところに従っていけ。知っておくがよい。神はそれらすべてについて、お前を裁きの座に連れて行かれると、心から悩みを去り、肉体から苦しみを除け、若さも青春も虚しい。八節と十節の終わりに虚しいという言葉が繰り返されます。でも、コヘレトはここで虚無感にとらわれているわけではありません。虚しいという言葉は、短い、つかぬ間という意味の言葉でありました。旧約聖書の時代、人の平均寿命は40歳に届かなかったのではないか、そういうふうに言われています。70歳、80歳まで生きられる人は極めて稀でありました。多くの人が30代で亡くなったのです。二十歳になった若者が、あとどれぐらい生きることができるというのでしょうか。そのことを考えてみるときに、若さも青春も虚しい、つかの間だ。そういうふうに言っていることの意味がよくわかってきます。残された時間は短いのです。で、この感覚はコヘレトの時代においては、まさしく若者の現実でありました。しかしこのことを現代に当てはめてみます、見るならば、高齢者の多くの人たちの感覚に当てはまるのではないでしょうか。人生はつかの間で短い。それゆえ若者よ、お前の若さを喜ぶがよい。青年時代を楽しく過ごせ。与えられているつかの間の時を精一杯生きるように。つかの間だけれども生きようではなくて、つかの間だからこそ生きようと言って、まあ、積極的に生きることをコヘレトは勧めています。若さを喜び、まあ、青春時代を楽しく過ごすということはどういうことでしょうか。まあ、心にかなう道を、目に映るところに従っていけとあります。まあ、心というのは自分自身の心のこと、目というのは自分自身の目のことです。ということは、自分の思うままに生きようということになります。生きたいように生きなさいということでしょう。まさに若者らしく、力強い自由な生き方が、ここに記されているようにさえ思います。しかし神様を恐れず、神様の御心を無視して生きていい。そういうことを言っているのではもちろんありません。 知っておくがよい。神はそれらすべてについてお前を裁きの座に連れて行かれる。そうありますように、私どもは若かろうが年を重ねていようが、最後には神様の前に一人立たされて、これまでの生き方が問われるのです。このことを私たちは忘れてはいけません。イエス・キリストのゆえに、変に神様を恐れる必要はありませんけれども、正しい意味でいつも神様を恐れ敬う、その心を大切にすべきでありましょう。9節終わりのお前を裁きの座に連れて行かれるという言葉ですが、ある訳では神があなたを支配して導くと訳されていました。神があなたを支配して導く、裁きという言葉が支配に変わっているんです。そういうふうにも訳すことができる言葉です。で、そうしますと、神様のご支配の中にある人生だからこそ、与えられた今の時を精一杯生きよ、徹底して生きよ、そういう意味になります。終わりの日の、裁きを含め、すべては神様のご支配の中にある。だから安心して生きなさいということでもあるでしょう。神様のご支配の中で自由に生きなさいということでもあるでしょう。宗教改革者のマルティン・ルターという人は、大変有名な言葉をいくつも残しましたけれども、中でもよく知られている言葉にこういう言葉があります。たとえ明日世の終わりが来ようとも、今日私はリンゴの木を植えよう。たとえ明日世の終わりが来ようとも、今日私はリンゴの木を植えよう。明日世界が終わるのであれば、なぜリンゴの木を植えるのか。リンゴの実を見ることができないばかりか、芽が出るのさえも見ることができないではないか。一体リンゴの木を今日植えることに何の意味があるのか、そう思うかもしれません。でもルターにとってはそうではないんです。私たちキリスト者にとっても同じです。なぜなら、明日何が起こっても今を精一杯生きることに変わりはないからです。先がわからないという中で、今という時を精一杯に生きる、あるいはそこで最悪なシナリオを家描きながら生きること、それはある意味、冒険的なことかもしれません。無謀と言えるようなことかもしれません。若いからこそそのような無謀なチャレンジをすることができるんだ、そういうふうに思いがちですけれども、でも本質はそういうことではないと思います。大切なのは結局のところ、神様のご支配に信頼を捨てて生きていくということなのではないでしょうか。そういう意味で今日の御言葉は、若い人たちだけではなくて、すべての世代の人たちにまた同じように当てはまることです。小さな愛の技に生き続けることも、御言葉の種をまき続けることも、私どもにとって大きな喜びであるに違いありませんが、同時に大変な忍耐が強いられる、そういうこともあります。途中で虚しさにとらわれてしまってくじけてしまう、そういうこともあるのです。しかし神様のご支配と御心に信頼しながら、自分の心や自分の目に映ることを大切にして生きていくことが許されるんです。そしてそのような信仰者こそ、年齢に関係なく若いということなのではないでしょうか。年齢に関係なく青春時代を生きているということなのではないでしょうか。神様のご支配に身を委ね、今を精一杯に生きるならば、どれだけ私たちが年を取っていようとも、私たちは主にある若者として生きることができるのです。お祈りをいたします。私たちはすべてがわかるわけではありません。自分のことも他人のことも、この世界のことも、そしてこれから先何が起こるのかも全部わかっているわけではないのです。最悪の事態が待っているかもしれません。しかし神様、あなたはすべてのものを作りなり、それらをすべて収めておられます。祝福をもって私たちの歩みを導いておられます。たとえ起こってほしくない辛い出来事と直面することがあったとしても、したたかなあなたの祝福に支えられて、なお望みを持って生きることが許されています。御言葉をもっていつも私たちを励ましてください。そして私たちがなすべきことを精一杯行って生きていくことができるように、どうか導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。